はい、それでは、聖書論文です。今週はコリント人への手紙第26章の16節から、そして7章の1節までとなります。します。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われる。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。それでは私は汚れからの清めと題しましてメッセージをお願いいたします。
ございます。今日はいろんな理由でいつになく人が少ない、面白いぐらい人が少ないんですけど、でもまあ、2人3人イエス様の名によって集まるところには、そこに神様が臨在なさってる、イエス様が臨在なさってるって約束があります。もう2人3人以上ですよね。だからもうここに立派な教会です。そこで今日もいつもの通りの礼拝、捧げましょう。先週の3月の9日の月曜日から10日にかけて、三谷さん聞こえますか。もう三谷さん入ってきてください。はい。そこにいなくてもいいから。もう少ししたら
受付のお仕事が終わったら来てくれ
る。あ、なんかあるんだ。はい。月曜から火曜にかけて東京の西荻窪にあるジェカの事務所兼、西荻南イエス・キリストの教会に社会委員会の会議のために行ってきました。ここ皆さんジェカの賛同協会がお金を出し合って億単位の大きなビルを建てたんですね。で、立派な協会ができました。それであそこね、もう西荻の協会潰れるかっていう協会だったんですよ。でこれを再生したんですね。みんなでお金出し合って、そしてエレベーター付き の, これ西荻っていうのは東京の港杉並区にある一等地の場所なんですよね。でここほっとくと国に取られてしまうんですよ。でこれさ、これはもったいないって言ってね、ここをジェカの事務所にしようって言うんで、そして教会再生兼教会、もう今まで事務所といってもね、仲間の、多摩川のすぐそばにある小さなマンションみたいなところの本当に2室ぐらい借りて、そこを、まあ、手狭で事務所やってたんですけどもね、もうだんだんもう事務所機能がいっぱいいっぱいになってきて、どうしようっていう時に、もうここを捧げますから使ってくださいっていうふうに教会関係の方がおっしゃって、そしてじゃあみんなで一緒に建てましょうということになって、新しい教会兼事務所が建ったんですね。でそこを見てみて、ああ立派なものが建ったなと思いました。で社会委員会では私が作った2つの小論文をベースにした 勉強会が行われました。その2つの小論文後、これがジェカの全国の諸教会に配布されることになりました。配布される前にいろんなことについて検討を加えて、これみんなトランプ大統領と関係があることからなんですね。で、前にお配りしたものと基本的には同じものですけども、でも少し改定したものがあります。例えば人工妊娠中絶についてってあるんですけど、これとトランプと関係あるのって思うでしょ。実は関係があるんですよね。で、どんなふうに関係があるのかをちょっとイントロダクションのところに書いておきました。で、まあちょっと一部だけね読みますね。なぜ福音派の多くが世俗的で関税をかけて、そして国際法を破って戦争を仕掛けて世界中に迷惑をかけているトランプ大統領を支持しているのか、理解に苦しむという問いに対する答えの一つが、その答えの一つが人工妊娠中絶の問題なんですね。ですからこれトランプ大統領 の岩盤支持層がなんで福音派なのかっていう、これ一般の日本の人たちにとって福音派ってのは変なグループで、しかもアメリカにはすごい多い、4人に1人ぐらいが福音派らしいって言って、そのちょっとキーの目で見られてるんですね。なんでこんなことをそのトランプ大統領を支持するのかと、それと実は人工妊娠中絶と関係があるんだという話ですね。それからもう一つの2つ目が、これ国際法の問題です。正義と法が支配する世界か、それとも軍事力が支配する世界かと、トランプが国際法に反して違反してこういろんなことをやってるという、国際法って何なのか、それと聖書とどう関係あるのかということについて の私の小論文なんですね。これが時間の教会 の 全国の教会にずっと配られることになりました。そのことをちょっとご報告いたします。新しい主事が決まりました。仕事に就きました佐藤主事っていうんですね。今まで岡田さんだったんですけども、今度佐藤さんになってきて、で何かまた役員さんたちの中でジェカのことについていろんなことを問い合わせをしたいとき、佐藤さんとこの電話すれば話が通じますと。建物、綺麗なチャペルがあります。そして会議室があります。事務所機能があるんですね。パソコンやらいろんな事務所があるんだけど、それとは別に会議室もあってチャペルもあるので、今までだから無料でジェカの会議を行うことができるようになりました。今まではいちいち会議の度ごとにもあっちこっちたくさんの部署なんとか委員会があって、その度ごとに代々木のオリンピックセンターをもう借りてたんですけども、もうその借りる必要はなくなって、いろんな会議をや集会をここでできるようになりました。西扇駅って分かりますか。中央線でずっと新宿を通って西の方に行くんですね。その西扇の駅前には大神堂というキリスト教の本屋さんがあるんです。聞いたことありますか。銀座の三越前にも教文館、銀座の教文館という本屋さんがあります。私は会議が終わった後、その両方 の本屋さんに寄って行って、ごっそりいろんな進学書や楽譜を買い込みました。日本キリスト教団 の私の友人の牧師からの、日本キリスト教団の出版局があるんですけども、出版会社です。それがもう倒産に近い大幅縮小を今年の4月からするということを聞きましたので、今のうちに 変えておいた方がいいよっていうアドバイスをその先生から伺って、じゃあ今この機会を利用して賛美歌21関係のオルガン曲集、それからピアノ曲集を買い込んでおきました。いつも私の自費で新楽書や楽譜を買い込んでいるんですけども、今回品切れになる前に必要な本をごっそり買い込むことができて喜んでいます。これから4月にかけて忙しくなってきます。説教の前にいくつかのスケジュールを霊的な問題と関係させて、アナウンスさせていただきます。来週の日曜日、4月22日の礼拝後に予算総会があります。今までグローリーチャーチ高松の総会の出席率大変良かったんですよね。私はその他の教会の牧師にグローリーチャーチ高松の総会の出席率がいいことを自慢げに話していたことがありました。ところがここ最近委任状が出済ませてしまう人が増えてきています。委任状というのは正当な理由がある場合委任状出してください、構いませんからという、それでそれぞれ皆さんいろんな事情があって正当な理由があって出席できない場合には委任状出して構いませんけども、ただ正当な理由なくして委任状でごまかして逃げてしまうというのはこれ大変残念なことだと思っています。総会は教会の最高決定機関です。教会はみんなの教会です。みんなで一団となって心を合わせてしっかりと教会を支えていっていただきたいと願っています。4月29日は礼拝後食事会とお花見会ですか、私の家でありますね。3月のそうですね、ありがとうございます。3月29日ですね、私の家であります。どなたでも歓迎です。以前は教会定期的に2階でうどんを昼に出して一緒に食べてたんですね。で新型コロナのウイルスの蔓延がきっかけでみんなで一緒に食事をする機会があんまりなくなってきたんですね。でコロナが終わった後やっぱり食事会ニードが高まってきました。そんなことがきっかけでうちでカレーを一緒に食べるという会が始まりました。この企画によって非常に楽しい交わりが出てきました。この間も12人だったっけ13人、人が一つのテーブル囲んでね、結構あっちこっち椅子並べて持ち出してきて大変だったんだけども、でもそうやってこう楽しい交わりをができてきました。ただ礼拝に来るだけじゃなくて人々との楽しい心のつながりを持つことは私たちにとって大切なことだと考えています。でぜひスモールグループの交わりとか婦人会の交わり、いろんな交わりに積極的に参加してみんなで良い交わりを作り上げていただきたいと思っています。4月5日がイースターの礼拝ですね。アナウンスしているように聖歌隊2曲歌います。麗しの白百合の方はこれ半音がね結構たくさんあって難しい曲なんですね。で今日は角田さんの指揮がありません。角田さん今ズームで参加してなさっています。でも3月22日は予算総会ですので練習がありません。3月29日が最後の練習日となります。その時までにはしっかり前もって練習しておいて、そして一つの音になるようにまとめたいと思っています。で4月の5日の当日ですね、9時45分から10時15分まで本番前の練習ですけども、やっぱり遅れてくる人結構いたんですね。盛り上がって非常に迫力のあるこの間の聖歌隊でしたけども、今回遅れないように来てくださいと思っています。それから山口さんが このイースターの案内をデザインしてくださって、そして庄野さんが作ったの。これデザインも庄野さんだったの。なんだ、ありがとうございます。で今刷って印刷して持ってきてくださいました。これぜひ活用して、そしてお友達、おご家族、ね、親族を誘うことにご活用ください。お花に見時期、家内の母親も北海道から来て11日間ほどうちに泊まるんですね。で、賛美と教会員との交わりやって新しい方に対していい証ができるように、ね、なればいいなと思っています。さて、アナウンスメントこのくらいで、今日の説教に入っていきましょう。今日は第二コリントの6章の16節から7章の1節までのところから、汚れからの清めと題してお話をさせていただきます。先週は偶像崇拝を避けるようにというお話をしました。偶像を拝んではいけませんと、死んだおじいちゃんおばあちゃんに報告して守ってくれるように祈ってはいけませんよと、祈る対象は誠の神イエス・キリストの神だけですよと、で異教の社会の中で妥協して偶像崇拝をしてはいけませんよというお話をさせていただきました。で6章の16節のところを見てください。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私は生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。この16節で、私たちは生ける神の宮なのですと書かれています。建物じゃなくて私たちが神の宮なのだというのはどういうことなんでしょうか。宮とか神殿とか聞くと人々は建物を思い浮かべますよね。ところが新約聖書を見るとイエス・キリストの体が神殿なのだとまず言われていますね。さらにここでは私たちが神の宮なのだと書かれています。この宮の概念が内面化して変わってきていますよね。新約聖書ではまずイエス・キリストの体がこの神の幕や神殿なのだと言われています。これどういう意味なんでしょうか。なかなか分かりにくかったんですよね。弟子たちも最初分かんなかったんです。前にも説明したことはありますけども、覚えていらっしゃるでしょうか。ヨハネの一章のところの14節、これ言葉が人となって私たちの間に住まわれたという、これクリスマスと関係していることなんですよね。でこのイエス・キリストが肉体をとって人間の形をとったという、そして私たちの間に住まわれたと書かれている、この住まわれたという言葉がその神の幕や神殿を建てられたという、直訳するとそうなんですね。ピッツァテントって書かれてるんですよ、もしも英語に訳すると。住まわれたと、まあ、意訳していますけども、でも幕屋を建てられたと訳される言葉なんですよね。言葉が肉体をとって私の間に住まわれたと直訳しますけども、言葉が肉体をとって私たちの間に幕屋テントを建てられた、張られたと書かれているんですね。イエス・キリストが肉体をとって人間の形をとって神の幕屋となったと書かれているんですけども、元来建物としての幕屋神殿は、これは幕屋とか神殿とか、ね、神の幕屋、そして後でソロモンが建てられた神殿ね、これ建物、建造物に思いますよね。でも神殿、宮というのは神を礼拝する場所ですよね。で幕屋の時代、つまり移動してエジプトを出て、そしてカナンの地までずっと旅をしていた時には 幕屋だったわけです。で、幕屋は単なるテントじゃなくて、そのテントの上に昼は雲の柱、夜は火の柱が立っていて、神の栄光がそこに宿っていた、宿ったって書いてあるんですね。その火の柱、雲の柱の神の栄光、これが包まれたのが神の幕屋だったんですね。イエス・キリストの体が神の幕屋だということは、神のすごいこう栄光が小さく小さくなって包まれた形になって、イエス・キリストというこのテントが体なんですよ。で、キリストの体がこの神の栄光を包んだもの、これがイエス・キリストなんだという、こういうことなんですね。神の栄光が包まれた形でテントになったという、これがイエス・キリストの体なんだという、これがあのヨハネの福音書の一章のところに出てくる14節に出てくる言葉が人となって私の間に住まわれたということなんですね。神の栄光が住まれた形になってイエスの体になりました。このイエスの体は神の神殿の本体だったんですね。神の幕や神殿は神を礼拝する場所です。私はイエス・キリストにおいて神を礼拝することができるようになりました。で、今度はこれですね。私たちクリスチャンも神の神殿、神の宮だって、これどういうことなんでしょうかっていう、これまた理解に難しいことかもしれませんね。この第一コリントの6章の19節見てください。あなた方は知らないですか、あなた、あのちょっと見てですね、ここですね、ここにもあります。あなた方は知らないですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではありませんと。この第二コリントだけじゃなくて、第一コリントのこの6章のところにも、私たちが聖霊の宮だって書いてありますよね。このことについては前に第一コリントの時に説明をしました。これあのイエス・キリスト、その誠の栄光本体ですね、これが包まれた形でイエス・キリストの体になったと。じゃあ私たちが何で宮なのかってなると、クリスチャンは聖霊を受けたんですよね。聖霊を受けたということは、私たちは体が神様が臨在なさっている場所なんですよ。で、私たちの体は神様をたたえ、神様を褒めたたえる礼拝の場所になったんですね。そうすると私たちの体が、聖霊が私を受けたということ、それが私たちの体が神の宮なんだということなんですね。聖霊の宮なんですね。クリスチャンの体は神の栄光を表すために作られた神の宮だと書かれています。クリスチャンの体は聖霊の宿る場所なんですね。クリスチャンの体は神を礼拝する場所です。クリスチャンの体は神の栄光を表す場所です。クリスチャンは旧約時代の祭司のように祭司の取りなしを受けることなく、自分たちが直接神様と交わりを持ち、神を称える器となることができます。私はひびの入った欠けだらけの器に例えられるかもしれないけども、神を褒めたたえ、神の栄光を輝かせるために用いられる器に例えられることができます。クリスチャンの体は自分の体をもって神を礼拝し、神の栄光を表すために存在する神殿として用いられるべき器なんですね。 誠の神を礼拝するための宮、神殿がクリスチャンの体です。まあ、それなのにその宮の中に偶像崇拝を持ち込んでしまっては、これは神の怒りに触れることになります。私が生ける神の宮であるとは、私は聖霊において神を礼拝し、神の栄光を称えるために作られた存在なんだということを意味します。3章16節の後半から18節まで、ここに改革があるでしょ。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そこからこの18節までずっと改革がありますよね。これいろんな聖書の、旧約聖書の寄せ集めなんですね。ずっとこう書いてるんじゃなくて、いろんな聖書の箇所、旧約聖書の中にあるものをパウロが全部ごちゃごちゃに集めてまとめて言ってるんですね。どこから引用してるのかいちいち説明します。たくさん実は引用されてるんですよ。こんだけの言葉ですけどもね。まずこの16節ですね。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるというこの言葉ですけども、同じような言葉いろいろ出てきます。いちいち引用させてもらいます。これですね、レビ記の26章ですね、11節。私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる。私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない。私はあなた方の間に歩み、間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となると。エレミエ書の31章、ここにも同じような言い方がありますね。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。これ新しい契約の言葉ですね。そしてこの時、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。これ契約の様式ですね。それからエゼキエル書の37章の27節。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。最初のレビ記はシナイ契約での言葉ですね。エレミア書は新しい契約の予言の言葉ですね。エゼキエル書は捕囚後の再建に関わる時の言葉です。いずれもイスラエルの暗黒の時代に呼びかけられた神の約束の言葉です。いずれも神との契約を締結する時のもう様式なんですね。もう決まりきった様式です。これを引用したんですね。で、2番目のところですね、第2コリント6章の17節の言葉、これが、いくつかの言葉、イザヤ書の52章の11節とエレミア書の51章の45節を混ぜ合わせた言葉なんですね。そこの言葉いちいち引用します。イザヤ書の52章の11節、されされそこから出て行け、汚れたものに触れてはいけない。その中から出て行け、身を清めよ、主の器を運ぶ者たちよと。それからエレミア書の51章、私の民をその中から出よと。主の燃える怒りから逃れ、それぞれ自分自身を救え。これは偶像の縛りから出て行きなさいと、偶像から離れるべきことがここで語られています。神と契約を結んだ民は偶像崇拝から離れて汚れに染まらないことが 要求されています。神様との契約を結んだということが16節です。その次の節、これは偶像から、つまり神様と誠の神様とだけ、誠の神様だけを拝むという契約を結んだんだから、それ以外の神様、神々を退けなさいと、こういう話だ、そこからそういうところから出てきなさいというあのところなんですね。偶像の縛りから出ていって、偶像から離れるべきことが語られています。神と契約を結んだ民は偶像から離れて汚れに染まらないことが要求されています。これがあの17節ですね。その次の節ですね、それが18節ですけれども、それは今度はサムエル記の第2の7章の14節とイザヤ書の43章の6節、エレミア書の31章の9節の思想が組み合わされて引用されているんですね。そこのところまたいちいち引用します。まず第2サムエルの7章7章のとこですね。私は、これダビデ契約ですね、私は彼の父となり、彼は私の子となる、彼が不義を行った時、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめると。イザヤ書43章6節ですね。北に向かっては引き離せと言い、南に向かっては引き止めるとなという、私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させ、この息子たち娘たちという言葉ね、これを引用してこの18節に、こう書かれてるんですね。エレミア書の31章ですね、彼らは9節、彼らは泣きながらやってくる、私は彼らを慰めながら連れ戻す、私は彼らを水の流れのほとりにつまずくことのない平らな道に導く、私は誠に私はイスラエルには父であり、イスラエルは私の長子であると。この第二サムエルの7章のところでは、ダビデ契約においてダビデの子孫が子として扱われるということの要件ですね。そしてイザヤ書の43章になると、あの私が神の息子、神の娘となるという、神の家族となることの約束が書かれています。そしてエレミア書の31章ではの捕囚からの帰還の約束が語られて、さらに神の民が長子として息子として受け入れられることが予言されています。パウロはこれらの言葉を引用しながら、クリスチャンというのは神の家族なんだよ、そして父なる神様から受け入れられているものなんだよ、神の子とされているんだよ、神の息子、神の娘とされているんだよ、そしてだから神様を父として崇めるものとなんなさいということが旧約聖書いろんなところを引用して予言しているんですね。そういう言葉を全部ひっくりまとめて、聖書はこう言ってますよ、旧約聖書はこう言ってますよって言ってるんだけども、特定のあのものじゃなくて、いろんなあのところを混ぜ合わせてごちゃごちゃにして、聖書はこう言ってますよって言ってんですよね。だからパウロは旧約聖書をいろんなところをよく知っていて、それを混ぜ合わせて、そしてこうあのまとめていった言葉、それがあの16節の後半から18節までの言葉なんですね。こんな引用もパウロはするんですね。次に行きます、7章の1節、ここでは清めについて書かれています。そこのところ読んでいます。第2コリントの7章の1節、愛する者たち、このような約束がを与えられているんですからと、これが6章の最後のところまでのところですね。そして肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかと。この一節で清めと関係した言葉が2つ、使われています。一つは自分を清めという言葉ですね。もう一つは清さを全うしようではありませんかという言葉です。 まず質問ですけども、優しい質問しますね。清めという言葉ですね。何からの清めですか。そうですね、あの汚れからの清めって書いてありますよね。あの今日の説教題にもありますけども、あの汚れからの清め、あるいは罪からの清めと言ってもいいですよね。じゃあどういう汚れからの清めなんでしょうか。この前のところを読むと偶像崇拝と関係があるように思いますよね。じゃあ偶像崇拝の汚れからの清め、つまり神、誠の神以外のものをごちゃごちゃにして、そのためにイスラエルという国家が、まあ、滅びてしまって、ユダという国家もバベロニア帝国によって捕囚になってしまって、これ大きな原因が偶像崇拝なんですね。神様勝ったんですよ。ですから偶像崇拝からの清めということが書かれているんでしょうか。それとも性的な不貧困からの清めと関係があるんでしょうか。あのコリントは町は非常に性的に乱れた町だったんですね。でコリント風に振る舞うっていうあの言葉がその当時流行ったっていうか、あのその当時言われた、コリント風に振る舞うってどういうことなのかっていうと、不貧困するってことと同じなんですよ。あのアフロディトという神殿があったんですけども、そこの神殿、あのコリントの町のちょっと離れたところですけどね、もう大きな神殿です。そこの神殿になんとその神殿娼婦が1000人を超えていたんですよ。で遊びに行こうやって言ってね、そこに神殿に遊びに行くっていうのはどういうことかというと、男の人がその売春のために行くっていうことなんですね。回春ですか、日本はこちらからの、そういうことの不貧困の場所だったんですよね。でそういうところからも、まあ、清さを保つって結構コリントに対して教会に対して大変だったんじゃないかと思いますけども、そのそういうことからの清めなんでしょうか。そういう性的に乱れた町、非常に繁栄した町なんだけども、まあ、繁栄すると歓楽街も繁栄するんですよね。東京でもね、やっぱ歌舞伎町なんか行くとね、歓楽街ですよね。そうすると繁栄してる時っていうのはまた、お金もたくさんあるけども、その乱れもこう、うんと起こってくるっていうところなんでしょうか。そういうことからの清めなんでしょうか。一節で言われていること、じゃあ偶像崇拝の汚れからの清めなんでしょうか、それとも あるいはそれプラス不貧困からの清めなんでしょうか、何からの清めなのか、答えられる方いらっしゃいますか。
でも距離
は全部、ここに書かれている、一切の汚れって書いてありますよね。これ全部含むわけです。もちろん偶像崇拝からの清め、不貧困からの清めもありますけども、一切の清めって書かれてるんですから、12章の20節見ますとね、このコリントの人たちの中にいろんな汚れがあったみたいなんですよ。その中に争い、妬み、憤り、党派心、悪口、陰口、高ぶり、混乱、こんなものがあったんですよね。随分、まあ、人間の罪ってこんなもんですけどもね、みんな掲げられてるんですよね。もちろん第一コリントの一章のところには党派心、分派分裂の話があるでしょ。これもここからの清めもあります。一章のところの その第一コリントの一章のところ、もうのっけから党派心分裂分派の問題がこう掲げられて、 そこの問題をなんとか解決しようと思って乗り込んでいったわけですよね。それだけじゃなかったんですよね。いろんな性的な不貧困もあった、いろんなたくさんの問題があって、そして今言ったような党派心分裂分派だけじゃない、あの争い妬み憤り党派心悪口陰口高ぶり混乱って、たくさんあったわけですが、そういうものの一切の汚れからの清めと、これをパウロが語っているんですよね。でこれがクリスチャンのこの生き方です。そして一切の汚れ、罪からの清めを意味します。完全な清さを全うすることがクリスチャンの目標なんですね。それは完全になるのは、これ再臨後なんですよね。キリストと似たものとされる時にこの目標は成就します。全うするってあるから、だから私は完全な人間に私なりましたっていう今日があるんですよ。私は完全になりましたって。だけどね、ある時完全になってイエス・キリストの御霊によって、こうイエス・キリストの御霊によって清められて、清められた時は完全になるけども、また罪を犯すことがあるわけですね。だからこの完全を求めて完全を目指していくって、これがクリスチャンの生き方ではあるんだけど、私はい今完全になりましたってね、それちょっと違うんじゃないかと思うんですよね。神の罪のこの問題に対する甘い理解だなと思っています。でも全うするということ、ね、全うしようではありませんか。神を恐れつつ完全を目指して、そして一切の汚れから自分を清めていくって、そういう歩みが、これがクリスチャンの歩みなんだよということ、これが私は言うことができるんじゃないかと思います。そしてじゃあ一切の汚れから完全に清められることを、人格の完成を目指して歩んでいくという、これがクリスチャンの目標ですよね。でそこに向かって歩んでいくと。で清められるためには条件があります。どういうことによって人間が清められるのか分かりますか。清められるために何かしなくちゃいけないんですよ。どういうことをすることが清められる条件だと思いますか。その徹底的に何かしなくちゃいけないんですよ。それしないとやっぱりそれ残ったままなんですね。何のどういうことが条件なのか分かりますか。何度もこの言葉引用されています。清めに関する基本的な言葉がここなんですね。1章7節、第一ヨハネの1章7節と9節に清めるって言葉が2つありますでしょ。そして何をしなくちゃいけないのか、これですね、自分の罪を告白するならという、これが条件ですね。これ悔い改めです。悔い改めって言葉が第二コリントの6章のところにも出てきますね。6章の9節、今は喜んでいます、あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのですという、この神の御心に沿って悔い改めたからなんだという話が出てきます。来週そのことについてお話はしますけども、この悔い改め、神の、自分が神様の前でごめんなさいって言うこと、なかなか大人は言えないですけどね、子供の方が言えます。これを、自分の罪を告白するならという条件ですね。これが 清められることの条件です。これしなければ悔い、徹底的な悔い改めがなかったらその人は清められません。じゃあ何によって悔い改められます、もう一回です、何によって清められるのか、そのことが一章の7節に書かれていますよね。どういうことによって清められるのか、何が私を清めるのか、これが一章の7節に書かれています。それはこれ書いてある、御子イエスの血が全ての罪から私を清めてくれると。贖い、これ血を流すことなしには贖いはありません。そして旧約時代のさまざまな動物の生贄というのはイエス・キリストの十字架を指し示しています。そしてイエス・キリストの十字架によって完全な贖いが成就したんですね。このキリ、イエス・キリストの流された十字架上での血によって、その血の犠牲によって私の罪が清められるという、これが清めの基本的な理解ですね。イエス様が私たちのために犠牲になって血を流してくださった、その罪の贖いを成し遂げてくださったので、その十字架の犠牲によって私たちが清められるんですね。今日の話のポイント、それは汚れからの清めです。パウロが進めているように、神を恐れかしこみつつ清められることを求めながら、そして完全な清めを目指して、完成を目指して歩んでいきましょう。前にも言いました、クリスチャンの歩みというのは義人、聖家、そして栄家なんだよって言いましたよね。義人というのは義と認められる、お前は罪人だけでも正しいと認められるよって、ものとして扱われるよっていうことが義人ですね。クリスチャンになって義人が起こります。そしてクリスチャンの歩みが聖家の歩みです。清められ続ける歩みです。そしてそれが完成されて栄光の体に変えられます。イエス・キリスト の再臨の時に私の体が変えられます。栄光の体に変えられます。その義人、聖家、栄家の、今日はクリスチャンの歩みというのはこの聖家の歩みなんだという話を、しました。その清めということについて、この完成を目指して歩んでいきたいと思っています。こういうこと、神様を恐れかしこみつつ清められることを求めながら歩んでいきたいと願っています。お願いいたしましょう。天の父の神様、一切の汚れから自分を清めて神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかと、パウロが進めています。どうか私も同じような歩み、清めを求め、そして完成を求めて、それを目標にしながら生きていくことができますように、イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。